マルコによる福音書4章にはイエス様が話されたいくつかの例え話が書かれています。出てくる例え話の内容はどれも非常に簡単なものです。当たり前のような内容ですけれども、例え話ですので何を例えてその話をしているのかということを考えますと、真理と結びつく非常に深い内容のものとなります。イエス様がなぜ例えで話されたかという理由の一つに、群衆の中に紛れていた敵に対する間接的な含みを持たせたメッセージとして適したものだったという理由を聞いたことがあります。直接な言葉で牽制されたり真理が語られたりすると、それを拒否したり受け入れられなかったりすることがあります。しかし例え話で語られることによって、人から教えられて押し付けられて理解させられるということではなくって、自分でメッセージを理解して自分からそのメッセージを受け止めることができます。人はそれぞれ心の状態が違いますから、神様からの直接的なメッセージを素直に受け取ることができる人もいるかもしれませんけれども、別の方法でなければメッセージを受け取れないような人というのもいるかもしれません。そういう意味で例え話というのは中立的なものとしてですね、万人に受け入れられやすいですし、また気づく人には真理がわかるというですね、そういう側面もあります。さてマルコの4章へ戻りますけれども、最初に出てくる例え話は皆さんよくご存知のですね、種をまく人の例え話です。マルコ4章3節から9節をですね、お読みしたいと思います。新教堂訳の聖書でですね、お読みしたいと、先ほど読んだちょっと前のですねところになりますけど、マルコによる福音書4章の3節から、よく聞きなさいというところですね。いいですか。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。種をまく人が種まきに出て行って種をまいた。ある種は道端に落ちた。ある種は石地に落ちた。ある種は茨の中に落ちた。そして他の種は良い土地に落ちた。多くの実を結んだのは良い地に落ちた種だけだった。簡単に言うとですね、そういうお話です。内容的にはですね、自然をテーマにした当たり前の、どこにでもあるようなですね、お話なんですね。一体イエス様はなぜこんなお話をされたんでしょうか。旧約聖書の物語でもなく、律法に関するお話でもなく、予言についてのお話でもなく、普通の自然をテーマにしたお話をなぜイエス様はされたんでしょうか。おそらくこの話を聞いた弟子たちは、イエス様がただの自然についてのお話をされた理由がわからなくってですね、なんでこんな話したんだろうなって思ったかもしれません。でもイエス様が話されたことなんだから、何か深い意味があるのかもしれないとですね、一生懸命考えようとしたかもしれません。もしですね、私がその場にいたらですね、イエス様に尋ねたんじゃないかと思うんですね。イエス様はどうして聖書の話じゃなくって自然についてのお話をなさったんですか、今の話にはどんな意味があるんですかって、きっと私がそこにいたらですね、聞きたくなったんじゃないかと思うんですね。で、実際十二弟子とまた近くにいた人たちはですね、イエス様に、今のお話について尋ねたっていうふうに十節を見るとですね書かれています。そしてそのどうしてこんな話したんですかっていうですね、その弟子たちの質問に対してイエス様は、お答えになっているんですね。それがですね、 11節ですね、11節のですね、途中の鍵括弧のところからですね、イエス様はそのなんでこんな話したんですかっていう弟子たちに対してですね、お答えになっておられる、ちょっとお読みしますけども、あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々にはすべてが例えで示される。そういうふうにですね、イエス様はその弟子たちの質問に対して答えられたんですね。で、このイエス様のお答えによって、お答えの言葉からですね、2つのことが分かります。まず1つ目はですね、イエス様は神の国の秘密を種をまく人の例え話から語ろうとしていたんだということです。そして2つ目はですね、神の国の秘密は弟子たちにはすでに打ち明けられているということです。で、私たちクリスチャンにも弟子たち同様、神の国の秘密がすでに打ち明けられています。直接的な言葉で、聖書の物語や教えや戒めや予言を通して、私たちにはですね、もう神の国についての、そしてまた秘密についてですね、神の国の秘密について直接聖書を通してですね、もうすでに打ち明けられているんですね。そしてさらに付け加えるならばですね、私たち現代のクリスチャンには、イエス様の時代の弟子たちがまだ持っていなかった新約聖書も与えられていますので、ですからイエス様のお弟子さんたちのいた時代よりもですね、さらにはっきりと神の国の秘密が現代の私たちには打ち明けられているっていうふうに言うことができるかもしれません。しかし神の国の秘密が打ち明けられていない人たちもいます。イエス様はそういう人たちのことを外の人々っていうふうに言っておられます。外の人々にはすべてが例えで示される、そんなふうにですね、イエス様は言っておられるんですね。自然についてのことからは、別にお話として聞かなくっても、普通に外を歩いているとですね、目にすることができるわけですよね。今日私もね、駅からこう歩いてくる途中にですね、虫の声を聞いたりですね、緑のですね、もう本当にこの辺り緑が多くてですね、羨ましいなと思いますけど、緑のですね、葉っぱがわーっとですね、もうそこら辺にですね、生えている、そういう様子をですね、見ながらずっと来ましたけども、私たち特にですね、お話として自然のことは聞かなくったって、外を歩いてるとですね、自然に目に入ってくる、そして耳に聞こえてくるわけですね、自然界っていうのは。そういうことを考えますと、神の国の秘密はですね、実は自然界を通して、例え話のような形で世界中すべての人たちにすでに語られているんですね。ホワイト夫人の書いたキリストへの道という本がありますけれども、キリストへの道の最初の書き出しの部分はですね、こんなふうに書かれていますね。自然と啓示は神の愛を証ししています。こういう言葉で始まるんですね。自然界のあるものは神様の愛を証ししているんです。神の国の秘密は自然の中に、例え話のような形で表されているっていうことです。ただし、それは例え話のような形になっていますから、理解しようとする人だけが理解することができるものなんですね。聞く耳のある人だけが聞くことができる声なんです。聖書のない国とかですね、聖書の話を聞くチャンスがなかった人はどうやって救われるのかというような質問を受けることがあります。しかし、そういう人に対しても、聖書の話を一度もですね、聞いたことがなかった人に対しても、実は自然を通して神の国の秘密は語られているんですね。確かに自然界を通して神の国の秘密は語られてはいるんですけれども、それは例え話のような形でしか語られていませんので、解き明かしてくれる人がいなければ、理解しようとする人だけにしか理解することができないということでもあるわけです。クリスチャンである私たちは、自然界を通してすでに語られている神の国の秘密をもっと多くの人たちに解き明かすために 伝道者という立場に置かれているのかもしれません。神様の愛を認め、理解し、神様の愛に立ち返って許される人が一人でも多くなるように、神の国の秘密を解き明かすという務めが私たちに委ねられている働きなんだとすればですね、そのことをいつも意識して私たちは日々生活をする必要があるように思うんですね。そしてそのために必要な新鮮な知恵と力を、そして感覚をですね、いつも神様からいただく必要があるのではないかと思います。マルコのですね、4章の方の話戻りますけれども、マルコの福音書4章にはですね、種についての例え話が、この今読んだ最初の話の他にも2つ出てきます。一つは先ほどあの聖書朗読で読んでいただいたですね、26節から29節に書かれている成長する種の例え話です。この例えもイエス様が語られた神の国についての例え話の中の一つです。マルコ4章の26節から29節をですね、お読みしたいと思います。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は独り手に実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。人は土に種をまきます。もちろん目的を持って種をまくわけです。どんな目的かというと、実が実ることを期待して種をまくわけですね。そして実が実ったらそれを収穫します。そのように実を収穫することを期待してですね、その実によって楽しむために種をまくわけですよね。でこの例え話で気づくことは2つあります。1つは人間の役割、そしてもう1つは人間の役割でないものです。まず人間の役割はですね、何かというと、これは種をまくことと収穫をすることです。そして人間の役割でないものは何かというと、実を結ばせることです。種に芽を出させ成長させることにはですね、人間にはわからない別の大きな力が働いていると、この例え話は語っています。そしてさらに実を結ばせることさえもですね、これは人間にはわからない別の大きな力によるんだというふうに、この例え話は語っているんですね。もちろん種が成長するためには太陽の光とか、ね、天から降る雨とか土の中にある栄養などが関わっています。私たちはこうした自然の力をまるで自分たちが持っている力であるかのように考えることがあるかもしれません。でもこれらは実際には人間の努力とか力ではないわけですよね。人間の手の及ばないですね、別の大きな力がここには関わっているわけです。ですからそれゆえにですね、私たち人間は種が成長することとかですね、実を実らせることに関しては人間以外の別の大きな力に頼る必要があるんだということをですね、この例え話は教えてくれていると思うんですね。何年か前に、世界総会の先生方とかですね、支部の先生方とか一緒にですね、日本の教団の先生方と一緒にですね、日本伝道についてディスカッションしたことがありました。世界総会の先生方もですね、支部の先生方も、そしてまた日本の教団の先生方も、そして皆さん方一人一人もそうだと思うんですけれども、自分を含めてですね、教会の人たちというのはみんな日本の教会がどのようにすれば成長するのか、そういったことにですね、関心を向けているんではないかと思うんですね。そしてこれまで、いろんなですね、伝道方法が提案されてきましたし、また実行されてきました。全体的な戦略が必要だというようなことも言われますし、またその必要性もよくわかります。 確かに私たちはですね、できる限りの力を尽くす必要があると思いますし、またいろいろな方法を試みたりですね、戦略を立てることも大切なことだと思います。しかし、実が実るか実らないかの結果は、これはすべて我々の努力にかかっているということではなくって、これは神様のお恵みによるものなんだということを私たちはですね、忘れてはならないと思うんですね。で、この話し合いの中でですね、伝道を考えるにあたって、祈りと御言葉が我々が取り組むべき最優先事項であるということが、まあ、基本的な合意事項としてですね、再確認されました。神様に祈り、神様に願い、結果を神様に感謝することなしにですね、成長はありえないんだということをですね、もう一度みんなで確認することができました。成長させ、身を実らせる力は、人間を超えた別の大きな力です。それは神様の力です。種を成長させ、身を実らせるのは、これは神様のお働きなんですね。その神様のお恵みに期待することが、私たちの働きの第一歩です。時として私たちはですね、神様の力というものを過小評価して、自分の力に頼って伝道しようとする誘惑に駆られる時があります。神様に主導権を渡すのではなくてですね、自分が主導権を握りたいと思ってしまうんですね。しかし、種を成長させ、実を熟させてくださるのは、これは神様の働きなんですね。私たちに任されている働きは、忠実に種をまくこと、そして熟した実を刈り取ることです。種をまいてからその実が熟するまでの過程は、神様が責任を持って成し遂げてくださる働きです。ですから私たちは忠実に御言葉の種をまきつつ、ね、実が熟するまで神様がそれを成長させてくださることを信じて、祈りつつ待つ必要があります。またイエス様は別の聖句で、収穫は多いと言っておられるんですね。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと、マタイの9章の37節38節で言っておられます。日本の教会の皆さんはですね、本当に熱心に種まきをしておられると思います。そして神様はそのまかれた種をですね、しっかりとですね、成長させてくださっています。それでは収穫に関してはどうでしょうか。収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいとイエス様は言っておられます。来年日本ではですね、全日本エッティンマラナタという収穫のための講演会を全国150カ所で開こうというふうに計画しています。これも収穫のための働きですよね。収穫のための働きをするのは、これは講演会の講師だけではありません。イエス様を個人的な救い主として信じ、神の家族に加わる決心へと導かれるのは、これは聖霊の神様の働きですけれども、私たちもですね、私たちもみんなですね、この収穫のための働きにいろいろな形で参加することができます。個人的な取りなしの祈り、また個人的な接触、聖霊の神様が導かれるままにですね、愛を持って人々と触れ合うときに、神様が私たちのなすべきことを示してくださるはずです。さて、マルコ4章の例え話に戻りたいと思うんですけど、もう一つの種についての例え話は、30節から32節に書かれているからし種の例え話です。そこもお読みしたいと思います。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。 この例え話もですね、最初に書かれていたように、神の国の例え話の中の一つです。からし種っていうのはですね、地上のどんな種よりも小さいというふうに書かれていました。ある意味で、ですからからし種というのは、小さいものの代表というふうに言えるのかもしれません。でもその小さなからし種が土にまかれると、どんどん成長して、どんな野菜よりも大きくなる。そして、空の鳥がですね、巣を作れるほどに大きな枝を張る。というふうに書かれています。この聖句でですね、この話で、イエス様は神の国についてですね、どんなことを私たちに言いたかったんでしょうか。このからし種のすごいところというのは、最初の種の大きさからは想像できないほどに大きく広がって成長し続けていくっていうところなのではないかと思うんですね。その種の最初の大きさは重要ではありません。その種が私たちが想像するよりももっと成長して大きくなっていく可能性を持ったものだということが、この小さな種のすごいところだと思うんですね。イエス様の御言葉の種も、人の心の中にまかれたときにですね、最初は取るに足らない小さな種のように思えるかもしれません。けれども、その種がまかれると、その種は無限に成長して大きくなっていく可能性を持っているというふうに言えます。その成長の可能性というのは、今すでに成長して大きくなっている他の植物を追い越して、もっともっと大きくなっていくほどの可能性を持っているんですね。日本の教会についてですね、さまざまなことが言われます。日本のクリスチャンの割合は人口の 1% 未満であるとかですね、セブンス・アドベンチストについて言えば、ね、日本人の1万人に1人ぐらいの割合である。こうしたことを考えますと、私たちの教会もですね、まるで今の例え話に出てきた小さな種のように見えると思うんですね。でも種の最初の大きさは問題ではないんです。今の現実の取るに足りない小ささばかりに目を向けて、小さな種の中に閉じこもっていてはいけないんです。私たちが見るべき部分というのは、その成長の可能性なんですね。最初の種の大きさは小さくても、その種が成長していく可能性はからし種のように大きいんですね。どこまで大きく成長していくのか、そういう成長していく姿を幻を持って想像しながら、小さな種をまく働きをですね、続けていきたいと思うんですね。で、何年か前にですね、私の5人の子どもたちと一緒に富士山に登りました。朝4時ごろに家を出てですね、麓の駐車場でバスに乗り換えて、5合目からですね、みんなで登り始めました。上の4人の子どもたちはですね、もう大学生以上大きな子でしたので、本当に早くてですね、どんどん登っていくんですね。で、私はもう50を過ぎてますので、その後ですね、一番下の子がですね、当時小学生でしたので、その小学生のことですね、2人でですね、もう4人の後をですね、一生懸命ですね、必死でついていきました。ところがですね、その日ちょっと天気があまり良くなくてですね、6号目に差し掛かったあたりからですね、雨がこうポツポツですね、降り始めてしまったんですね。で、カッパを着てですね、頑張って、登っていったんですけれども、小学校の息子にはですね、ちょっとさすがにきつかったようでですね、彼は7号目ぐらいで、長男と一緒にですね、リタイアすることにしました。で、2人の娘たちもですね、一番下の弟がもうリタイアしたので、心配に思ったのかですね、もう一回頂上に登ってるんですね、彼らは。なので、上の4人の子たちだけはですね、もう一度頂上に登ったことありましたので、8合目ぐらいに来たときにですね、じゃあ私たちももう降りるわって言ってですね、リタイアしました。で、結局当時大学生のですね、息子と私の2人だけがですね、残ったんですね。4人リタイアしてしまいましたし、雨も降ってますし、 雷が近くでゴロゴロっと鳴ってですね、なんかいつ雷に打たれて死ぬのかちょっと心配もありましたので、もうそろそろ私もこの辺で諦めて、また次にしようかなって言ってですね、降りようかと何度かですね思ったんですね。しかし、まあ、一緒に残ってくれた一人の息子がですね、まあ、せっかくここまで来たんだから、ね、もう絶対頂上まで登り切ろうよっていうふうに言ってくれました。まあ、それでですね、見るとですね、もうほんのすぐ頂上はほんのすぐそこだみたいな感じに見えるもんですから、じゃあ、頑張って登るかって言ってですね、登っていくことにしました。で、本当に頂上までですね、もう9合目も過ぎてですね、頂上まであと少しっていうところまで来たときにですね、もう本当にですね、酸素が薄くて、もう一歩一歩足を出すのが大変だったんですけれども、まあ、必死で、もう少しと思って登っているとですね、上から2人の人が降りてきたんですね。で、この人たちがすれ違いざまにですね、この2人の男性だったんですけれども、こんなことを言ったんですね。この辺が天国に一番近い地獄なんだよなってですね、まあ、そういうふうにすれ違いざまにですね、その2人の男性がこのふっとですね、まあ、聞こえるようにわざと言ったのか聞こえないようにぼそっとですね、2人の会話をたまたま聞いてしまったのか分かりませんけども、ぼそっとですね言ってですね、すれ違ったんですね。そしてその後ですね、ほんの数十メートル歩くとですね、本当にですね頂上があったんですね。まあ、雨が降っていて下の景色はもう全然見えませんでしたけれども、でもやはり最後まで登り切ったということでですね、もうその達成感とですね、満足感でですね、もう本当に最高な気分を味わうことができました。まあ、天国に一番近い地獄と言われた場所を歩いているときはですね、とにかく一歩一歩足を前に出すことしか考えずにですね歩いていました。とにかく一歩前に歩くこと、それだけ考えて歩き続けたときにですね、頂上に着いていたんですね。私たちに任されていることは種をまき続けることだと先ほど言いましたけれども、私たちに任されていることはですね、種をまき続けることなんですね。時が良くても悪くても御言葉の種をまき続けるということ、まあ、これが私たちに任されている働きなのかもしれません。地獄のようにつらい、ね、酸素の薄い場所だったとしても、もう夫婦息をしながらでも忠実に一歩一歩歩き続けることなんですね。でもその先にはですね、必ずあの時に私が頂上で味わったあの天国のようなですね、最高の祝福が待っていると思います。ですからたくさんの身を神様が祝福してくださることを期待して、ね、天国に一番近い地獄のように感じる時もあるかもしれませんけれども、それでもワクワクしながらですね、御言葉の種をまき続ける、そういう仕事をですね、御言葉の種をまくという仕事を、働きをですね続けていきたいというふうに思います。私たちの小さいと思える働きが、私たちには想像もできないほどの大きな結果を生む可能性を秘めています。困難や反対の中でも勇気を持って種をまくことを続けていく者だけが、その種の成長する姿を見ることができ、その大きな結果を見て喜ぶことができるのだと思います。成長は私たちの力によるのではなくて、すべて神様の力によるものです。ですから神様が成長させてくださることに希望を持って、無限の広がりを期待して、信仰を持って、大きな可能性を信仰の目で見ながら、毎日の祈りと御言葉のご奉仕を私たち一人一人が続けていくものとならせていただきたいと思います。